対島丸より撃沈。一番上のボートデッキでは四隅に監視将がいた。兵隊が三交代で監視に当たるのだった。この一晩を無事に過ごせば安全だということでことに緊張していた。月がすっかり落ち、星も少なく、黒い海には夜光虫が光って見えた。そのうち、彼は左舷の遠くに五本ほど白い線の動きを発見した。慌てて双眼鏡を再び持ち直した次の瞬間、電声管に声を投げていた。雷石発見。左舷約80度。距離500。本線に向かって失踪中。そして受け取った船長からさらに機関部へ命令が伝えられた。取り舵一杯。機械両舷全身全速力。巨大な船体が急旋回を試みた。しかし、この急変を知る者は乗組員の一部だけであった。その間何秒か。第一魚雷は船首前方を通過した。第二魚雷も第一番船倉左舷を通過した。続いて第三魚雷が、ドスン。運命の第一発だ。第二番船倉、学童を収容した船倉の真下に命中。衝撃は巨大な船の隅々まで伝わった。目覚めておれば、肉と骨とをバラバラに解きほぐされるかと思うほどの激しさだ。医務室に座ったまま眠っていた石川光子は、この衝撃でいきなり投げ倒された。硬い鉄板にしたたか体をぶつけて目が覚めると、体いっぱい砂と塩とを引っかぶっていた。眠気で鈍くなった意識に、危機感が瞬間の電光を走らせて、やられた。とっさに気がつくと、軍医から患者の脈を取るために預かった懐中電灯を腹の前でもんぺに挟んであったのを抜き取った。それで時計を照らしてみると、10時12分を指していた。ドスン、また一発。今度は第7番戦争、船尾の一般疎開者の下だ。彼女は扉を突き開けて室外へ出た。起きてよ!付き添いの生徒を必死に叩いた。しかし、彼らは目覚めなかった。足元からざわめきが次第に膨らみながら湧き上がってきた。真っ暗闇の中で、右往左往する金切り声が海風をつんざいた。学童たちが全員目覚めるには、かなり時間がかかった。引率教師たちは、呼んでも叩いても起きない幼い疎開者たちを手当たり次第に投げ飛ばした。甲板に叩き落とされて目覚める者もいた。中曽根正雄などのように気の里い者は、船内にいても第一弾でいち早くはしごを駆け上り、船員に励まされて下級生を海へ投げ、自分も飛び込んだが、多くの者がなかなか目覚めず、中には刺激だけで体と足は動きながら、目の開かない者もいた。その幼い姿は、ちょうど夢で飛び起きて、蚊帳の周りを泣きながらぐるぐる回るのに似ていた。第一弾が二番船倉、続いて船尾の七番船倉のそれぞれ左舷側、最後に五番船倉右舷側と、三発の命中弾を食らった。機械運転停止。総員対戦準備。やがてついに総員対戦の指令が発せられた後、船体は右舷に10度傾斜。